なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの子どもブランディングラボ加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターという3つの資格を生かし、児童心理、発達心理、犯罪心理を研究、ハラスメント専門心理師として具体的には親子関係再構築コーチをしております。この番組での基本的な内容は、日本の社会問題を心理から読み解き、暴力の定義を持ち、暴力そのものを追求しきるところから、暴力と愛情の境界線を引くことのできる人材育成に努め、社会問題の予防と解決を図る私の研究発表と、暴力と愛情の境界線にまつわるお話をいただける方をゲスト様にお呼びしております。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは笑顔の講演家、鍵真由さんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。どんなに小さな幸せも君が笑う。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは笑顔の講演家、鍵真由さんにご登場いただきます。真由さんこんにちは。
はい、こんにちは。本日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしますね。まずやまず鍵真由さんから自己紹介をお願いいたします。
はい、リスナーの皆さん、はじめまして、鍵真由と申します。とっても珍しい名字で、ドアの鍵の鍵なので、結婚して23年経つ主人のことは今でもキー君と呼んでいます。
かわいい。
ありがとうございます。私のことはお気軽にマユポンと呼んでいただけたら嬉しいです。笑顔の講演家として、今を笑顔で生きるを軸に講演活動をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ねえ、もう本当にようこそお越しくださいましたって、本当に何度も何度も言ってしまうんですけれどもねえ、いつもマユポンとお呼びしているので、今日もマユポンって呼んでいきますね。
はい、
はい、ねえ、私たちの出会いをね、思い出しているんですけれども、うん、私が某グループに入部したのが4年前の5年前の10月ぐらいだったかなと思います、うん、はい、でその翌年の、2022年かな、11月お話、
2020年ね、
うんうん、ね、20年11月にお話のプロジェクトで8人最終選考に残り、うん、最終的には1000人の前で、私たち白組として、はい、あの頃マユポンが白組リーダーとなって、ダフ会場で、1人10分制限でお話をさせていただきました、はい、ね、まあ、私のちょっとしたあの黒歴史と表裏一体のお話は置いといて、あの時赤組を制して白組が、優勝したのが、他でもないマユポンが同じ白組だったからと思ってます。それは紛れもなく。 ね、そういう普段から講演家のマユポンは私から見るといつもキラキラで、笑顔の講演家を地で言ってるな、すごいな、素晴らしいなっていう印象でした。
ありがとうございます。
ね、私はあのイベント直前の6月ぐらいに、うつ病が寛解して服薬を卒業して、うん、障害状態のリハビリの一つとして、経験のない思いの言語化の訓練の出始めとして、その舞台、大きな舞台がありました、うん、あれから私なりにまっすぐその思いの言語化の訓練を地道にやってきて、やっぱりマユポンをお手本に、お見本に頑張ってきたのはやっぱりずれないなと思って改めて感じて、闘病中でありお忙しいと思うのだけれども、うん、この3年間4年間の私の一区切りとしても、あの ご出演のオファーをもう本当全く私のわがままでさせていただきました。 OK をもらえてすごく嬉しいです。ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます、はい、
ね、で、マユポンが現在どんな活動をされているかご紹介したいと思うので教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。私はですね、その個人的に笑顔の講演家としての講演活動の他に、仲間と共にですね、一般社団法人お話美人協会というのを立ち上げまして、これは魂がプルプルするような、震えるような、そんな講演スピーチができる女性を増やしていきたいという思いで、仲間と4人で立ち上げました。そこでコミュニケーションだったり、プレゼンテーションだったり、スピーチ、原稿の作り方なんかを講座を通してお届けをしております。でその一方で、実は私は3度目の乳がんの骨に転移したがん患者でもあるので、治療やリハビリと向き合いながら一歩ずつ、まさにファーストステップっていう感じで、一歩ずつ一歩ずつ車椅子からゴルフ復活に向けて、今目標を掲げて一歩ずつ進んでいる、そんな毎日を過ごしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本日は笑顔の講演家マユポンの思いや世界観について、ジングルの後に後半じっくりお聞きしていきたいと思います。それではジングルお願いいたします。ありがとうございます。それでは後半では、マユポンの思いや世界観を短い時間ではありますが、ぎゅっと詰めてたっぷりとお届けいたします。それではまたお聞きしていきますね。
はい。
加藤はご存知のように、クラブハウスというところで親子問題研究室を2年半、これまで延べ1万5000人以上の方々と、子どもの本当の幸せとは何か、大人が用意できることは何かを目標に、安心安全な場を作り議論を重ねてきました。それをまとめてこのラジオでお伝えしているくらいなので、うん、ゲストさんの子供時代にとても興味があるんですが、うん、はい、マユポンはどんなお子さんだったんですか？
はい、私はなんかもう本当に天真爛漫で、うん、見た目は男の子のような幼少期を過ごしてましたね。なんと小学校6年生でも僕僕って言われちゃうくらい、赤いワンピースを着てるのに僕って言われたことを今でも覚えてますね。
そうそうそう、はい、そうなんですね。でもそんな、天真爛漫な子供時代をね、うん、過ごしてきたマユポンですけれども、この人生の中で大変だなって、ターニングポイントとなるようなこともあったかと思うんですけれども、はい、教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。そうですね、今振り返ると、今年私ちょうど50歳の年なんですが、今から15年前、35歳の2009年3月10日がターニングポイントとなっています。その日は初めての人間ドックで、残念ながら乳がんと宣告された日なんですね。でその時には5年生存率はなんて突然言われて、私まだ35歳なのに40歳を迎えられないかもしれないって、そんなの絶対やだって、人の 命の起源を勝手に決めるなっていうふうに思ったのをすごく覚えています。はい、そこがターニングポイントですね。
そうなんですね。その後2度目、3度目の、はい、あの治療に入る時に、ね、こう なんてこう表現すればいいんでしょう、大変なことがあったとお聞きしてます。うん、
そうですね。2度目はね、なんかあの一度乗り越えた経験があるから、うん、絶対大丈夫って自分で思えたんですが、さすがに3度目の2021年、2年前の年末に突然お風呂から立つことも歩くこともできなくなり、下半身に全く力が入らなくなってしまった時は、うん、強制終了っていう感じで、一体何が起きたんだろうって、で人生初の救急車で、うん、緊急入院、緊急手術というふうになりました。
そうだったんですね。
そうですね。
も
う
その時の様子はあの YouTube で拝見してますけど、はい、うん、本当に言葉にならない。これまであのテレビの中とか映画の中とかで見たことはあるけれども、うん、はい、私のお友達がですよ、うん、そういう状態になってるって、はい、もう本当こあの声もかけることもできなければっていうような、うん、私もそういう気持ちになってました、
うん、
ね、その後こう緊急入院をされたんですよね、
う
ん、
そうですね。で5週間あの年末年始をちょうどあのコロナ禍で家族の面会もできない中、一人であの入院生活を送っていたことを覚えていますね。で、退院するときにね、うん、5週間の退院後車椅子で退院したんですが、主治医の先生からは、まあ、リハビリだとか治療の効果っていうのは個人差があるので、この車椅子卒業できるかどうかは何とも言えないと、うん、もしかすると一生車椅子の可能性もゼロではないですって言われたんですね。もしリスナーの皆さんそう言われたら何と答えますか？実は私はですね、こう答えたんですね、
うん、
先生、私ゴルフが大好きなんです、だからゴルフ絶対復活するので奇跡を起こします、見ていてくださいって言ったんですよね。
すごいですね。
先生もねびっくりしてました。だけど、うん、鍵さんがそう決めたらなんか実現しちゃいそうだよね、うん、なんて言ってくださいましたね、うん、
なかなか言えないですよねその後あの治療リハビリを頑張って来られたんですよね、
はい、そうですね。車椅子はね割と早々に卒業できて、うん、その後あのあれはなんていうの、歩行器、
歩行器、
はい、うん、あの家の中でも外でも歩行器で外出したりしていて、でそのうち杖を使うようになり、今ではね家の中だったりまっすぐのフラットな場所だと、うん、もう杖も使わなくていいくらいにまで復活できたんですね、本当に奇跡的に。
そうですよね、
はい、なのでもうゴルフ復活ももう少しなんじゃないかなというところまで来れました、
うんうん、すごいですよね。その時にこう感じたことって何かありましたか？
うん、そうですね、あの一番大変だった時は本当に車椅子から自分で上がることもできなかったり、うんうん、寝返りすら打てない状況だったんですが、うんうん、でもそんな時でも命はあるって思ってたんですね、
うん、
命さえあればもしかしたら歩けなかったとしても私は生きてるんだっていうことを自分に言い聞かせて、一日一日を生きていたっていう感じですね。
そうなんですね、うん、そっか、本当にこう私だったらどうするだろう、うん、どう考えるだろう、うん、どう生きていくんだろうって思うけれども、うん、やっぱりもあの思いつかない、
うん、
本当にこうその強さって、うん、どこから来るのかなって、それは多分あの笑顔の講演家の活動の中につながるお話なのかなと思っているんですけれどね、はい、私もそう言ってる、私もあの2014年、
うん、
50歳の時に、うん、あの乳がんの診断をされました、
はい、
そのあのまあ、私はステージゼロその時はね、うん、だったんで、あの、まあ、実は先生から全摘と再建を言われて、うん、え、なんで？と思いましたけれども、うん、散々脅されて、うん、やりますっていうことになったんですがね、うん、もう本当こう管を通して水をね排出したりとか、うん、本当にこう同じような経験があったりするわけなんですけれども、うん、でも まあ、同じそのがんサバイバーとしてもね、うん、すごくこう共感することがたくさんあって、はい、で出会って励まし合って頑張ってその1年後にやっぱりマイボンにまた異変があったからこそ、うん、改めて自分のことじゃないからこそそのいろんなこと命のことを感じる機会をいただけたっていう思いでいます、うん、ねえ、そのこういった状況になった時に、うん、マイボンの家族ってどんな風にサポートしてくれてるんですか？
うん、そうですね、まず一番身近な主人の最初にあのニックネームキー君なんですが、うんうんうん、まあ、本当にたくさん心配をかけてはきたんですが、うんうん、常に寄り添って本当に献身的にサポートをしてくれて、ちょうどその3度目の乳がんの治療中は、うん、コロナと重なっていたこともあって、うんうん、彼の仕事もリモートワークで、うんうん、基本的にはずっと家にいてくれる状況だったので、うんうんうん、それがサポートともすごく結びついていて、うん、もう本当にあの常に、うん、温かい言葉で、そして体もサポートしてくれて、うん、彼がいたからこそ乗り越えられたなっていうふうに改めて思ってますね。
そうだったんですね。
はい、あとは両親に関しても、うんうん、あの私川崎に住んでいて実家は横浜で近いので、うん、あの両親ともに励ましてくれたりとか、うん、夕飯のサポートしてくれたりとか、うん、本当に家族と共に乗り越えるっていう感じ
です。ありがたいですよね。
はい、
そっか、なんかそういったこうありがとうの気持ちもまたご活動にね、うん、はい、つながっているのかなとも思いました。 でも、もうちょっと深くお聞きしていきたいんですが、はい、マイボンにとって乳がんって何ですか？
うんうん、私にとって乳がんはもう15年のお付き合いなんですが、うん、あの人生で大切なことって何っていうのを何度も何度もこう突きつけられた存在っていう感じで、うんうんうん、一番土台になるのは健康だったり、うん、家族だったり限られた時間だったり命の大切さを教えてくれたのが乳がんだなっていうふうに思ってます。
うんうん、そうなんですね。ではゴルフとは何ですか？
はい、私にとってゴルフはですね、主人のキー君との共通の趣味でもあり、あの父も義理の父も義理の弟もいとこも周りみんなゴルファーなので、うん、エンジョイゴルファーっていう感じで、ゴルフを通してコミュニケーションだったり、うん、心のメンタルのマネジメントだったりっていうこともできるので、うん、なんかずっと続けていきたいスポーツの一つですね。
そうなんですね。
はい、
そして生きるとは？
はい、生きるとは私は人生のど真ん中のメッセージを、今を笑顔で生きると決めています。今を笑顔で生きていれば、もう数秒後の過去も数秒先の未来もずっと笑顔が続いていくので、今を笑顔で生きる、これが私のメッセージです。
その心からの笑顔ってどうしたら手に入れるんでしょうか？
そうですね、もしかすると最初は笑顔が大事って分かっていてもなかなか笑えないよっていう状況の方もいらっしゃるかもしれないんですが、私がその今を笑顔で生きるって決めたのは、その35歳の初めての人間ドックで乳がんと言われて、あ、でも絶対乗り越えたいと思っていろいろ調べた中で、笑顔の効果っていうのに出会ってですね、笑うことで免疫力がアップするとか、ナチュラルキラー細胞っていうのがね、活性化してがん細胞をもやっつける効果だってあるんだよっていうのを見てですね、あ、笑顔ってすごいと思ったんですね。で、あるドクターに、僕は何万人もがん患者を見てきたけれど、笑顔で病室に入ってきて、笑顔で出ていく患者さんは、カギさんあなたが初めてですよって、僕の方が元気もらったよって握手してくれたんですね。なので、あ、がん患者の私の笑顔が目の前のドクターに勇気を与えられる。笑顔の力ってすごいなって。
本当ですよね。
はい、思いました。
ね、マイボンのね、うん、あのこれからやりたいこと、うん、そしてまた展開していきたい夢や目標などあったら 教えてください。
はい、ありがとうございます。そうですね、その笑顔の講演家として、うん、今を笑顔で生きるっていうことの大切さをお届けし続けていきたいっていうことと、それからそのお話美人の仲間とともにそういったことができる女性を増やしていきたいなというふうに思っています。一方で家族との時間だったり、お互いキー君も私も旅行が大好きなので、うん、いずれは旅する笑顔の講演家になれるといいななんていうふうに、うん、妄想しているところです
ね。いつもね、Facebook の投稿でね、その仲睦まじい、その旅行の写真をね、拝見しております。
ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。そんなマヨポンから、ファーストステップのリスナーさんにプレゼントがあるとお聞きしています。
はい、はい、私からのプレゼントはですね、笑顔の効果の動画なんですけれども、うん、私がその頭文字を取って大好きの法則というね、笑顔には大好きっていう4つの効果があるんだよということを動画でお話ししているので、その動画を皆さんに全員プレゼントにしたいと思います。
全員プレゼントは、はい、すごい嬉しい。これはどうやったらいただけるでしょうか。はい、
そうですね、そのプレゼントの申し込みフォームがありますので、そちらに必要事項を書いていただいたらリンクをお送りさせていただきますので、お申し込みいただいたすべての方にお届けしたいと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、それでは、後半の最後、この話をいただきましたらそのままエンディングに行ければと思います。これまでそんなマユポンを助けてくれたたくさんの方がマユポンの心にあると思うのですが、この世で一番感謝を伝えたい方に向けて3分以内でそのお気持ちを伝えていただけますか。
はい、
それではマユポンのありがとうコーナーです。
はい、ありがとうコーナー。そうですね、やっぱり私が感謝を伝えたいのは一番身近な家族です。特に主人のキー君とは22歳で最初に新卒の会社で出会ってですね、でお互いにキャラクターが全然違うので、どちらかというと私は常にすぐアクセル全開になりやすいタイプ、一方でキー君はいや、そっちじゃないよ、ちょっとブレーキ必要だよっていう風にブレーキ役になってくれる存在です。35歳の時に1回目、その7年後に2回目、そして2年前に3回目と3度の乳がんをとともに15年間ずっと一緒に生きていく中で、私がどんなに辛い時でも一番近くで寄り添ってくれて、俺がいるから大丈夫だよ、一緒に乗り越えようって言ってくれる存在なんですね。なので彼がいたからこそ、まあ、いるからこそ毎日の日々の暮らしを丁寧に生きていこうとか、ありがとうって一日の中でもう100回以上お互い言ってるんじゃないかなっていうぐらい、ありがとうね、ありがとうねって常に、結婚して23年目、そして出会ってからはもうすぐ30年経つような感じなんですが、毎日毎日日々の中でありがとうを素直に言い合える夫婦になろうねっていうふうに結婚の時に約束をして、その約束が今でもずっと守り続けられて、むしろバージョンアップして右肩上がりになっていることを嬉しく思っています。そして産んでくれた両親、それからキー君の両親、兄弟、家族もいっぱい心配をかけたんだけれども、マユさんならきっと乗り越えられるねっていうふうに言って、一緒にサポートを続けてくれている家族、そして仲間にも本当に心から感謝をしています。皆さんのおかげで今私は笑顔で生きています。ありがとうございます。
マユポンのありがとうコーナーでした。はい、ありがとうございます。今回ね、マユポンに来ていただいて、私も改めて命の尊さ、家族や仲間の大切さを 感じることができましたし、語りというところでのマヨポンの強さ、姿勢などを身近に感じることができてすごく良かったと思います、ね、この、 一言だけいただきたいんですけれども、はい、この本当に笑顔が心からできるところの、うん、何かしらベースがあると思うんですが、うん、そこを教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。そうですね、こうルーツを遡っていた時にちょうど50年間のこの人生を振り返った時、やっぱり母節子の存在大きいなっていうふうに思ってるんですね。常にポジティブな言葉で、さすが舞ちゃんだねとか、信じてるよとか、すごいね、できるよ、いいね、常に何か一歩踏み出したいと思った時に大丈夫大丈夫って言ってくれる存在が身近にいたっていうね、うん、もしかすると珍しい子育てのパターンかもしれないです。親子関係に苦しんでらっしゃる方が多い中で、私はそうやってポジティブに育ててもらった言葉の力の大切さっていうことを母節子から学んだなっていうふうに思ってます。5歳くらいの時にね、5歳で弟が生まれたんですが、その時にまーちゃんの言葉を一番聞いてるのって誰だと思うって何気ない会話の中で言われて、あ、お母さんかなって言ったら、いや、お母さんももちろんいっぱい聞いてるよ、でも口と耳って近いでしょ、だからまーちゃんの言葉を一番聞いてるのはまーちゃんなんだよ、だから耳と心が喜ぶ言葉を使おうねって、うん、5歳の私にも分かる言葉で伝えてくれたんですよね。
そうだった、
ね、そうなんです。そこがね、ベース原点にあるなというふうに思ってます。だから笑顔だったり言葉の大切さをなんかこう伝えていきたいなというふうに思ってます。
素晴らしいですよね。やっぱり私も今は子育ての専門家としておりますけれども、うん、本当にそういう、うん、心というものを子どもたちに伝えていってほしいなと心から願ってます、
はい、
ね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今後 のイベントの告知がありましたらお願いします。
はい、 ありがとうございます。実は2017年に私ミュージカルにチャレンジしたんですね、うん、コモンビートっていう作品なんですが、そのコモンビートの団体設立20周年を記念して今年渋谷のですね、ストリームホームというところで、12月3日の日曜日にコモビフェスという、ね、イベントがあります。そこではライブパフォーマンスだったりトークセッションだったり、うん、体験できる展示ブースだったりっていうのがあります、うん、でそこでは私はユーフォニウムという金管楽器を仲間と一緒にそのコモンビートのミュージカルナンバーをメドレーにしてお届けする予定です。
多彩ですね素晴らしい、まあ、そういうところも本当にこう力になっているんだろうなってことを思いました、はい、ね、皆さんぜひこのマイポン笑顔の講演家鍵真由さんとつながってくださいね。よろしくお願いいたします、ね、そのイベントにもぜひお越しいただきたいと思います、はい、渋谷の方ですよね。
そうですね。
ね、Facebook ページの私専用のページがあるので、そちらの方にも情報を載せておきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
さて、次回は、久しぶりの私の一人しゃべりとなります。そしてもう一つ、前回から引き続きのお知らせは、11月18日土曜日、平和を祈る広島から送る命の授業。講演会 Your Life あなたの命、虐待いじめ命、夢自殺生きるなど、私の命もあなたの命も等しく大切、命を守るために私たちが今考えるべきことを広島国際会議場で一緒に考えていきましょう。それでは名本30分お付き合いくださいましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ぜひまたお越しくださいね。
はい、ありがとうございます。
それではまた来週。
沈んでく